森本一人の元気が出るラジオ、今回も碇さんとお送りします。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。さあ一人さん、4月1日本拠地エスコンフィールドでホーム開幕戦が行われました。相手は去年のパリーグ王者ソフトバンクホークスということになりました。2連戦だったわけですけれども、まあこの試合2試合をね戦いましたので、そのあたり振り返っていただきたいと思うんですが、まず初戦ですね。ホークスとの初戦、先発ファイターズは伊藤大海投手、対するホークスはモイネロ投手という形になりましたけど、まあ、ひとりさん、去年のクライマックスシリーズのファイナルステージで伊藤投手は、まあ、悔しい思いをしたわけですけど、その思いを持って臨んだマウンドだったとは思うんですが、どんな風にひとりさんには見えていたでしょうか。
まあ昨年の悔しさもちろんありますけど、うん、まあ、今シーズン初めての登板で、まあ、伊藤君からすると自分個人の中で開幕戦なわけなんで、
はい、
まあ、いろいろとこう思いももちろんありましたけど、多分気合も相当入ってたんじゃないですかね。
そうですね、並々ならぬね、気持ちを感じる表情もしていましたし、マウンド上での仕草だったかなとは思うんですが、まあ、結果としては、伊藤投手は5失点という形で降板する形になったんですけれども、まあ、このあたりは何かその気合の部分がうまく結果につながらなかったっていうのは、ひとりさんには何か要因みたいなものを感じる部分はありましたか。
どうですかね、まあ、去年伊藤君ホークスからまあ、結構勝ったんですかね。
レギュラーシーズンですね。
はい。で、まあ、ホークスとしても、伊藤君のその、投球パターンとかを相当研究してきてるんですよね。うん、まあ、はい、そこがうまくこう攻撃されたんじゃないかなと思いますけど、ボール自体は悪くなかったですけどね。ま
あ、そうですね、ストレートなんかもね、うん、非常になんか走っているというふうに、テレビ中継の解説の方なんかもおっしゃってましたけれども、まあ、初回、ちょっと先頭の周東選手にフォアボールを出して、盗塁許してという形で、先制点を失う形になっていったんですけれども、やっぱり周東選手が出ると、ちょっとやっぱり怖いですね、嫌な感じ。
まあ、まあ、嫌ですよね、足が速い選手いると、でしかも、まあ、周東選手は、もう、プロ野球界の中でももう本当にトップのスピードを持ってますんで、
はい、
特にノーアウトで出してしまうと、うん、そのノーアウト2塁を作られる可能性が高いんですよね。
はい、
まあ、そこから進塁だとかバントとか、
はい、
でワンアウト3塁でその、まあ、いわゆるヒットなしでも1点が取れてしまうっていう状況を作れる選手なんで、
はい、
まあ、相手からすると本当にこうね、塁出したくない選手ですよね。
そうですね。まあ、初回も周東選手がフォアボールで出て盗塁して、で、さらに中村選手の、ヒットもあってという形で、柳田選手のタイムリーという形だったんですが、まあ、その後はね、後続はよく立って、1点でよくしのいだという初回ではあったとはね、思うんですが、2回にも2点を失って、5回にも2点を失うという形にはなりましたが、ただ一方でひとりさん、ホークスは3連敗した後で、まあ、このエスコンフィールドに乗り込んできた、このあたりやっぱりホークスとしても当然もうこれ以上ずるずるいかないぞっていう気持ちみたいな部分はやっぱり当然ありましたかね。
いや、もちろんあるでしょうね。まあ、開幕まさかの3連敗でしたから、
はい、
ただ、まあ、裏ローテ、表3つじゃなくて裏のローテの頭がモイネロ投手というね、素晴らしいピッチャーを、はい、こう並べれるというホークスの強さはありますよね。
うん、そうですね、まあ、モイネロ投手本当にキレキレで、結局この試合は7回を投げて打たれたヒット2本失点1という形でしたけれども、モイネロ投手に対してはバッティングの面ではファイターズとしてはどう攻略していこうみたいなイメージを持って臨んだんでしょうか。
いや、どうですかね、まあ、作戦面なのであんまりそういうの辺は言えないんですけど、
はい、
もちろん対策していきましたけど、うん、ただ、まあ、モイネロ投手って一つ二つの球種がいいだけじゃなく、全部の球種が勝負球になるし、
はい、
本当にこうトータルして日本の先発ピッチャーの中でもトップクラスの選手なんで、うん、まあ、対策はしてますけど、まあ、そのうまくいくいかないはもう本当にその日の状態もあるし、
うん、
うん、まあ、モイネロ投手も調子良かったと思うんですよね。
そうですね、
いや、まあ、見てて、いや、すごいなって思いながら、なかなか打てないだろうなっていうところで、 まあ、先に先制点取られて、でいい感じで追加点取られていってしまったんで、
はい、
まあ、こう相手のペースになってしまったかなとは思いますね。
まあ、本当にあの縦に大きく曲がる変化球もスピードもあって落差もむちゃくちゃ大きいというようなボールもあってストレートも走っているという状況で、あれ現役時代だったらひとりさんはどう対応しようっていうピッチャーなんですか？
まあ、だから狙っていかなきゃいけないです。僕も結構ストレート狙いからの一つの変化球をだから二段待ちして対応するタイプなんですけど、はい、モイネロ投手の場合は一つ一つの球種を絞っていかないと、
球種を絞る、はい、
だからもう真っ直ぐなら真っ直ぐ、カーブならカーブ、スライダーならスライダーで、もっと言ったらコースも絞っていくぐらいじゃないとなかなか打ち崩せないかなっていうふうには見てましたけどね。
あ、そうですか。まあ、でもその中でも野村選手はやっぱりバッティング好調なんだなという感じで一本ねホームランが出ましたけれども、やっぱりちょっとそのあたり他の選手とも野村選手の違いみたいな部分が出たんですかね、対応
どうなんですか。そこまで詳しく話してないですけど、
うん、
まあ、ただモイネロ投手からホームラン打ったっていうのはあの今後の自信にもなると思いますし、
はい、
まあ、チームとしてもねやっぱりこう4番がどっしり座ってると打順のこう巡り合わせもすごくいいんで、
うん、
うん、まあ、見ててあすごいなと思って見てましたけどね。
そうですね、まあ、あれが2回の裏のホームランでしたので雰囲気がねちょっと球場の雰囲気がガラッと変わるような一発ではあったんですが、結果1対5ということになりました。そして続く2試合目、先発ファイターズ北山、ホークス前田という対戦になりましたけれども、結果は3対1での勝利ということで1勝1敗に戻しました。北山投手のピッチング、ひとりさんはマウンド上どう見えてましたか？
どうだろうな、なんか絶好調っていう感じでは僕はないと思ったんですけど、
はい、
でも去年経験して、うん、まあ、結構その先発の流れというか、はい、バッターとの間合いだとかそのあたりの少しこういい意味での慣れは出てきてる感じはしていて、
はい、
まあ、150から155ぐらい多分腕振って投げれるんですけど、そういうボールじゃなく、まあ、150以下の140キロ台でもしっかりコース投げ切ったりとかで、まあ、ここっていう時に腕振って変化球投げたりとか、
はい、
まあ、その辺の成長みたいなのは見てて、まあ、まだ1試合ですけど、
うん、
まあ、感じましたけどね。
あ、そうですか、うん、まあ、結果北山選手は5回を投げて被安打6、与えたフォアボールが4つ、失点1と、まあ、本当に得点圏にランナーを背負いながらも、まあ、よくしのいでいたなというようなねピッチングになった北山投手でした、うん、そして、まあ、競る展開、中盤までね競る展開だったんですけれども、吉田選手が7回裏先頭バッターで、打席に立ってソロホームランで貴重な追加点、あの一本は大きかったですね。
あ、大きかったですね、
うん、
結構僅差でしたんで、
はい、
まあ、1点2点先取って終盤8回9回でした、迎えたいなっていうところで、
はい、
まあ、やっぱりエスコンって広くないんで、まあ、一発出て同点っていう状況はきついんですよね、
はい、
なのでホームランは、まあ、本人としても嬉しい一発になりましたけど、チームとしても本当にこう大きな1点になりましたよね。
そうですね、初スタメンでの起用でのプロ初ホームランということになりましたけれども、うん、本当にやっぱり最終回をね1点差で迎えるのか2点差で迎えるのかでも全然状況がね変わ
って、いやいや全然違います、終盤の1点差2点差は
ですよね、
は
あ、という意味でも非常に価値のある大きな一発となった吉田選手のホームランという形になりました。まあひとりさん、吉田選手はこの番組でもね、はい、過去の配信会でお話をしましたけど、うん、まあ、いろいろな思い悔しい思いを持って臨んできてその古巣ホークスとの対戦ということで、うん、やっぱり意識することが古巣との対戦を意識することがいい方向に出るときと気負いすぎちゃう場合といろいろパターンあると思うんですよ、
うん、
このあたりひとりさんは自分の時はどうだったかとかっていうのを覚えてらっしゃいますか？
いや僕はまあFA でチーム離れたんで、
はい、
むしろそんなにこう意識することはなかったですけど、まあ、一緒にやってた選手たちが相手チームにいるんで、
はい、
少しこう変な感じはありましたけど、
うん、
まあそんなにこう気負いはせずに臨めましたけど。
ああそうですか、
うん、
これでもやっぱりタイプによるんですかね、それぞれその意識してしまうタイプ。
あそうでしょうね、
うん、吉田選手の場合はまあいい形で、
うん、まあ、どういう気持ちで臨んだか、まあでもやっぱり現役ドラフトでチーム離れてますんで、まあ、ホークスにずっと在籍してたその感謝もありますけども、まあ、なんとかこう結果を残して恩返ししたいみたいなところはあったと思いますけどね、はい、
うん、まあ、去年の、ね、水谷選手なんかも、ね、同じような立場でやってきて
と、
うん、
まあ、多少悔しさとかもやっぱあったんじゃないですかね。
あそうですか、まあ、当然です、うん、でもそのあたりを力に変えていくっていうことがやっぱりプロの世界というわけですよね。
はい、
はい、そしてリリーフ陣もしっかり抑えたゲームだったかなと思いますが、福谷、宮西、川野、池田、田中とリリーフしましたけど、ここまで、まあ、まだそんなに試合数が多いわけではないですけど、安定はしてきている感じなんでしょうか。
いやまだね、なんとも言えないですけど、でも、まあ、ファイターズはブルペン陣非常に力のピッチャーいますし、
はい、
とにかくこう勝った状況で 7-8-9 を迎えるとかなりこう勝率も上がってくると思うんで、
はい、
まあ、まずは序盤に点を取って逃げ切るっていうのが理想ではないかなと思いますけどね。
はい、そうですね。まあ今日はちょっとね、配信としてはソフトバンクホークスとの2連戦を振り返りましたけど、ひちょりさん次回はですね、オリックスとのまたホームでの3連戦について振り返ってもらいたいと思います。
はい、わかりました。今日は本拠地開幕戦についてお話しさせていただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。